だからもうずっとコンティニューの効かないゲームをしてるみたいな感じで、レース中は、最新の注意払って行ってましたね。凡人の乾燥機です
。凡人の乾燥機。でも僕はもうそれを一番聞きたかったんで、本当に今日は貴重なお話聞けてよかったです。
もうこんなんでいいのかなってい
う。いや、なんせこう、ね、僕らぐらいのレベルで、まあもうその先を行かれてしまったんであれなんだけど、マイラーがかっこよくてね、御嶽の。
ですね、なんか僕も、なんか自分のことはさておき、やっぱあそこ帰ってくる人めちゃめちゃかっこいいですよね。
かっこいい。僕もちょっと今振り返って、ね、自分の SNS 見直してたんですけど、最初のその御嶽百景出たのが2013年なんで、9年前なんですよ。で、まあ100キロ走ればそれでいいなって思いながら、マイルなんてもだいぶね、その先のことだと思ってたというか、まあ参加する気もなく、まず 100キロ走るっていうの。で、走ったんですけど、その時にね、マイラーの人たちのかっこよさがね、こう、一回目の出場で、こう、脳裏から離れないというかね、あの背中がかっこよくてね、自分なんか100キロでヒーヒー言ってて大変でさ、もういっぱいいっぱい走っててさ、だけどこう、ループごとに周りの人がまた抜いていくじゃないですか。自分は100キロなのに、周りの人がね、抜いていって追い越していく、その背中をね、見て、で、また声もかけてくれるんですよ。2013年って言ったらね、ちょっと覚えてらっしゃる方も9年前だから、覚えないと思いますけど、カンカン照りで、もう水も完全に枯れて、僕もね、初めてだけど、あの、ガレ場に、こう、ちょろちょろ流れてる、泥のような水をすくって飲んだ。
やりましたか、
あれを。御嶽では、まあまあたまにある光景じゃないです
か。何回か見ましたね、今回も。雨降ってたけど、カンカン照りの時に結構、ガブガブ飲んでる人いました。
ねえ、あれ。
飲みましたよ。
飲みました。
あんなことしながらね、なんとか、走ってる自分に、追い抜くときに声をね、ちょっと肩叩いてくれたりとか、頑張ってとかね、言いながら声をかけてくれた人が、あれ、あ、声かけてくれた人いるな、優しいななんて思って、後ろ姿見ると、あ、なんか、俺と、ゼッケンの色が違うな、とか、で、こう、関門を越えていったマジックのチェックがね、見えて、ヨレヨレの感じのゼッケンが、あの人100マイルか、みたいな。俺より何時間も前にスタートしてる人なの。で、自分なんかね、なんか当時、トレイルランニングや始めたばっかりで、ギアなんかにもちょっとこだわって、新しいものをたくさん取り入れてさ、新品のものをいっぱい着込んで、いや、これはバッチリだとか思いながらね、
自分の経験なしにいろいろ、いろんな、継ぎ足ししていた時期ですね。
ブログをあさってはね、これがいいだろうなんて思って、もうピカピカのものを着てね、走ってるんですよ。
その時はダサい靴履くなんか選択肢なかったですもんね。
かっこいい靴しか履いてない。ねえ、かっこいいウェアとね、その子が流行ってたようなものに身をまといながらね、走ってたんですよ。だけど、その追い抜いていくその100マイルの、人のね、ザックは、まあ、使い古した、何世代も前のザックだったり、シューズも、なんか古びたシューズだったりしてるんだけど、全然そのね、流行に追われることのないような背中で、だけど、もうしっかりね、下足取りで、どんどん、視界から遠ざかっていくのね。で、御嶽のこの灼熱の中で、これもあるあるですけど、行った先のこう、デジャブのように曲がっていくこのカーブの中で、なんとか俺も、いや、あの人100マイルで走ってるんだから、俺だって100系で行って出場してんだから、まだ足残ってるはずだから、
そうですね。
なんとか追っかけようと思って追っかけるんですよ。でも徐々に、デジャブのようなカーブを越えるたびにね、その人の背中が離れてくる。離れていって、その、御嶽の灼熱の中で、こう、ほら、 カゲロウのようにさ、
うん、
こう、先がこう、
揺れてる
の。揺れてるぞ、こう、うんで。揺れていく先にもう、その人が、の背中が揺らいでさ、
うん、
ふわーっとして、徐々に徐々に離れていって、最後消えるよね。
うん、
でその光景見たときに、あ、俺もあんな走りって将来できるのかなって思って。
そうですね。
いつか追っかけたいなとは思って。
ね、信じられないレベルの人らや
て。信じられない超人だとその時は思ったし、あ、自分、あんな、そんな強い人になれるのかな、どんなにトレーニングしてもって。うん、その時は思ったんですけど、いつかまあ、あその後、マイロのね、
うん、
あの、出走権も得て、なんとか完走したいなと思って、うん、僕は、トライしてちょっと、未達のままなんですけど。
ぜひ。
今回、なんと、鉄さんは、しっかりその、夢をね、
いや
勝ち取って。
解き放たれましたね。
ゴールをされたっていうことで。
うん、
本
当
にかっこいいし、リスペクトします。
いやありがとう。次は、もっちさんの番です。
そうね。じゃあ、もうそこまで走ることないかもしれないけ
ど。ゴルファーになりましたもん
ね。あ、そうなんかね、最近はね。いや、でも本当
に。質問あります。
あ、質問ありますね。最後、じゃあちょっと、鉄さんに質問が何点か来てますんで、お聞きしましょうか。行きましょうか。
JR やったらまだちょっと時間あるんで、大丈夫ですよ。多分、桜宿川ですよね、ここって。すいません、収録中。
そうですね。
もう、
あれ
?GO ですね。
GO で行きましょう。タクシーで行きましょう。
わかりました。
ね。
大丈夫
です。GO になっちゃうと思います、ね。
行きます。
全然大丈夫です。
6個質問を受けてます。
ほう。
ですね。まず、エイジさん。
はいはい。
から、
質問を受けてます。アメ社の方ですね。
アメ社組の方です。エイジさん、ご質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
テスさんに、2回目はありますかって聞
いや、ここ濁したいですね。まあ、生きてれば2回目はあるんじゃないですかね。
なるほどね。いやー。
来年とか再来年とかちょっと濁します。
いや、そう考えるとその、小井太郎さんとかもすごいね。
長さん、今回、マイルは3回目の挑戦でしたからね。
で、3回中2回完走されてるんだもんね。いやー、すごい。ちなみに、鉄さんは、その、マイルの完走、うん、出走権を得るのに14時間ギリありますけど、
はい、はい。
何時間
あ、ギリですよ、あれ。13時間半ぐらいだと思います。
あれ
?2015 年。
これは皆さんに、勇気づけられるんです。僕でも12時間後半でしたけど、
ああ、
走ったんですけど、13時間半、まあ、そっからのトレーニングのね、うん、内容の濃さもあったと思うんです
けど。7年8年空いているから、ね。
あれ
あんまり参考にならないかもしれない。
思い起こせばそんなに空いてるのか。
そう。
あ、じゃあまあそこからだいぶまたね、スピードが上がってらっしゃったの
かもしれない。でもまあ、クリアしたのは13時間半過ぎてた、うん、30分台だったと思いますね。
なるほど。そこからのトレーニングを重ねて、今回完走されて。で、さらなる高みを目指して2回目ありますかっていう
話をしてました。まあね、生きてればあるかもしれないですね。今は考えたくないですね。
はい、あと、タクソーさん。
ありがとうございます。
やっぱ、長丁場の補給やアクシデントについて触れてほしいですと。よければお願いします。補給はお話ししましたね。
そうですね。最初は40分に1回取って、で、徹底的に自分の食べれるものを実験して、食べれるものを持っていくっていう感じですね。で、まあ、失敗談としては、まあ、靴チェンジしたっていうことですね。
靴チェンジだけど今、それ、思い返すと、どうなんだろう
ね。リフレッシュできるっていう人もいますからね、そこは。
結び直しって、うん、単純にしなかったんですか？その、もうちょっとキュッと強めに縛られ
て。しなかったですね、そういえば。ルーズなまま行きましたね。
行きました、
うん。
で、そのニューバランスの靴もまたね、排水が全然、
うん、全然な感じ。
全然な感じの、 溜まる感じなんですよね。ずーっと。
ぐ
っ
ちゅぐ
ちゅ。最悪ですね、ぐっちゅぐちゅで。で、
落とし末もね、してると、そういうのって。
で、3周目のところって、結構水溜まりが多くて、
ね、
で、泥水と綺麗な水とか交互に現れるみたいな感じ、うんね、ドロドロになった靴が、次の水溜まり入ったら、ピッカピカに綺麗になってるっていうパターンで、で、その繰り返しで、どんどん水溜まってる感じでしたね。だから僕は、まあ、完全に僕の意見ですけど、靴変えるのは、ちょっと、しっかり検討した方がいいと思いますね。
そっか。さあ、他の質問です。マッチ0018さん。ご質問ありがとうございます。以前の御嶽と今回の御嶽のコースの難易度の違いは、そうだ。この、まあ。
どうなんでしょうね。
ガラッと変わって。
その、まあ自分の、ね、その2019年失敗した時からの、うん、なんていうか、そういう林道対策とか、そういうのもあって、僕の中では、今回走れたっていうイメージが強いんですけども、以前の御嶽のコースよりも。ただでも、周りの方の意見とか聞いてたら、もう、最強ダンジョンだったっていう人もいますし。
僕もちょっとこの高低差だけ見たら、
公式は4800言うてますね。
あ、そうですか。
で、終わった後の僕の GPS だと4400でした。
ああ。
だから。
今までのマイルってそんなもんだったのかな。
4000前後ですかね、やっぱり。はい。ただ、そのコース的には、もしかしたら、今回の方がしんどかったんかなとは思うんですけども、ただ、57キロと110キロで、松原スポーツ公園に帰ってこれるっていう。
なるほど。
そのメリットは、
メリットなのか。
でかかったですね。
デメリットなのか。
デメリット。やめれるっていうの
ね。やめた人はね。
やめた人は。
まあ、難易度の違い。自分はどっちがいいとかっていう、好みで言うとどっちですか？過去と今回と。
もちろん完走できたこっちの方がいいとしか言えないんですけども、ただでも、2019で失敗したコースでリベンジしたかったなっていうのはね、実はあったんです。
なるほどね。
はい。
でしたと。いうことですね。あと、徳島ランナー、ゆうさん。来てます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スタート時から雨でしたが、雨対策、寒さに関しては何か対策されてましたか？これはたびたび出てましたね。
そうですね。もう最新の注意払って、レインウェアを脱ぎ着して、
うん、
腹巻きして、
うん、
レインパンツ履いて、
うん、
で、保険で手袋と、
うん、
カイロ持って。
カイロは最初使わずですね。
使わずですね。保険でしたね、
うん。
で、お湯飲んでっていうことで、そこで、まあ、寒さ対策はできてたと思いますね。雨対策ですか。
なるほど。相当打たれたけれども、大丈夫だった。
大丈夫でしたね。
ありがとうございます。あと最後、ご質問いただいてるのは、小太郎さんです。
お。
一緒に行かれた、二つも質問いただいてますよ。
はいはい。
豪雨でしたよね、と。で、豪雨かと思えば晴れてきたり、
うん、
厳しい天候でしたと。
はい。
またずれ、玉ずれは大丈夫でしたか？
これね、結果的にはトラブルなく大丈夫だったんですけども、ただ、これも実験っていうか、トレーニングとして100キロのコースに、チームジェットのメンバーの、その小太郎さんとアキラデリカットと僕で、
うん、
100キロ練習に一回行ったんですよね。大阪の八尾南から、和歌山の橋本まで走ろうっていう。
なんだと？
それを、
すご
っ、うん。それを夜中スタートで、まあ次の日の昼つけばいいかいう感じでやったことがあって、で、その時に僕が、まあまあ、ちょっと、またずれじゃないんですよ。
まあ、
お尻ずれでもないんですよ。
なるほどね。ボールずれですか。
ボールずれでもないんですよ。これ珍しいパターンで。
あ、そうなんですか。
亀ずれっていうやつをしてしまって。
ああ、なるほどね。
はい。先っちょがね、すごい滑って痛くなったっていうことがあって。
はいはい。鍛えられたやつですね。
そうですね。もう、滑れて。まあ、擦れるっていうことは、パンツの中で動いてるっていうことだから、 どんだけ、ね、どんだけ小さいんやっていう話なんですけど。
ゆとりが
あった。ゆとりがあったっていう。どんだけ縮こまっててんっていう。
なるほどね。
で、結構擦れて、それが、まあ、お風呂入っても痛いレベルやったんで、
うん、
だから、レース当日はもう、ワセリン塗りたくりました、ね。
うん。それがこう、そうしたのかな？
そうです。それ、足のトラブルあったんですけど、そこら辺のトラブルっていうのは、ワセリンでなんとかしのげてましたね。
でも、それ、ある意味、前部分じゃないですか。
はい。
後ろケアあるじゃないですか。
はい。
後ろもケアされました。
後ろもやりましたね。塗りましたね。
前も後ろも、
ね。前も後ろも。もう、トゥルトゥルでした
ね。トゥルトゥルね。はい。お聞き苦しかった方もいらっしゃるかもしれませんけど、非常にウルトラランニングには大事なところでございまして。ね、
ね、
これは、はい。大事でございます。で、最後、小井太郎さんからの質問で、走ってる間の脳内 BGM を教えてください。
まあ、もう、ホテイト、ね、
B-MyBaby
を、ホテイト、キッカーがもうずっと、まあ、3人で完走したみたいな感じです。一
人やわ。なるほどね。
次出た時は、氷室も現れるかもしれません。
なるほどね。まあ、ピットインの時は、T スクエアで、
はい、
走ってる間は、コンプレックスだった。
ね、お二人が、いつもそばにいてくれたって感じですね。
こっちにも6人。
どういうことですか？あれ？あ、そちらにも。
6人。
あれ？ちょっとじゃあ、質問だけ、まだありますね。ちょっと、
うん、あ、大丈夫です。
ちょっと一旦ブレイク入れていいですか？
はい。一旦保存。
さあ。
状況も知ってますし。
最後に、質問あとまだ6個ありますんで。
はい。
お聞きしたいと思います。はいはい、西ですさん。西井さんね。
はい。
ご質問ありがとうございます。テンション上がった場面はありましたか？
そうですね。テンション上がった場面は、2週目帰ってきた時に、
うん、
まあ、11時ぐらいやったんですけど、もう明るくなっとって、うん、なら、2週目、まあ、ゲートくぐるんですけど、そのゲートの右と左に別々の友達がいて、
はい。
で、まあ、右側にピン小立ちさん。で、
すごい名前は、はい、ああ、なるほど。ピン小立ちさん
ですね。小立ちさんですね。漢字の小立ち。で、右側にピン小立ちさん、左側に美穂子っていう女の子がいて、
はい。
で、まあ、二人とも友達で、でその子らがの顔が見えたときめちゃめちゃテンション上がりましたね。結構2週目ぼっち層が多かったんで、
はいはい、
でさらに結構自分でも乗ってきたところで、
うん、
ガンガン走れてたところで、でロード5分台でバーッと飛ばして、で松原スポーツ公園に帰ってきたら友達2人が右と左に声援を送ってくれてるのを見てめっちゃテンション上がりました。で、
やっぱり友達とか友人の声援はやっぱ力になるんですね。
そうです。で、2周目2周目終わって、ゴールした時に、まあそのね、右側にいた友達と左側にいた友達は、全然、その人ら同士は全然知らない者同士だったんですけども、
うん、
3周目終えて帰ってきたら友達になってて、ちょっとほっこりしました。
全く、知り合いじゃなかったのに、仲良くなった。
仲良くなって、ちょっとそれ見て、ほっこりしましたね。
いや、いい話ですな、それは。つながりもできたりとかして。
そう。ほら、その時、うん、テンション爆上がりしましたね。
テンション上がった場面は、まあ、ゴール以外のところだっていうところですよね。
そうですね。
はい。で、もう一つ質問、あと5個あります。
はい。
元さん。
ありがとうございます、元さん。
元山さん。ご質問ありがとうございます。眠たい時何を考えて目を覚ましましたか？エロいこととか辛い時、心に誰が出てきましたか？あ、何を考えて目を覚ましましたか？エロいこととかって聞いてんのか。で、辛い時に、
うん、
心に誰が出てきましたか？
そうですね。結構僕、走ってる時は無の状態で走ってることが多いんで、
うん、
だからあんまり何も考えてないんですけども、ただ辛い時心に誰が出てきましたかっていうのは、ちょうどね、飼ってる愛犬が手術したところで、おさむくん、手術したてのおさむくんを置いて まあレースに来てるから、ちょっとね、オサムの、パグケンのオサムのことをこう思い出しながら走りましたね。
聞いていいんかなと思ってずっと気になってたん
ですよ、ね。大丈夫ですよ。ちょっとね、重めの手術したところで。
大丈夫ですか、うん、今。
今、元気になって。
元気になったんですか？
はい。
へぇ、
結構ね、やばい状態だったんですけども。
どの辺が悪かった
の、うん、耳にね、真珠腫っていうのができてて。
耳？
はい。そういう、まあ、腫瘍ができてて。
うん。
で、それが、脳と耳を隔てる骨を、こう、突き破って、破壊していってたんで。
うん。
だから、炎症、が起こって、その耳のなんか変な液が出てきたら、その液が全部脳に流れちゃう
みたいな。
で、それが原因で髄膜炎とかも引き起こしてたみたいで、
うん、
で、いつ容体が急変してもおかしくないって医者に言われてて、で、耳、動物病院でも耳だけを専門にやってる病院っていうのが、淡路島にあって、で、そこの淡路島で3週間入院して、
3週間？
はい。で、手術してもらってて、結構ね、大変な手術やったみたいで。
それは大変だね。うん、
うん。ちょうどその、レースの時と重なってたから、
そう
です。すごい気になってたんちゃおうかなと思って。
気になってましたね。
じゃあ、入院してる最中に、
入院してね、もう、退院して、ようやく、家に帰ってきたところだったんで。うん、
で、レースだったんだ。
そうです。
それでも心配だね。
心配でしたね、もう。
あ、
うん、なんかね、おっさんみたいな席するんですよ。うえっ、うえっ、
おっさんやん。
おっさん。
今は元気になって。
今は元気ですね。
いやー、
ま、この情報、大丈夫ですか？誰もこの情報いらんやろ。
いやそれをいただきたいです。
気になってます、
ありがとうございます。
ま
ぁ、ちょっとね、愛犬の状態が気になってたんで、それを思い浮かべながら走ってましたね。
なるほど。眠たい時の目の覚まし方で、まあ安易にカフェインに頼るってあると思うんですけど、今回カフェイン入りの何かってものは全然摂取されずですか？
ね、マグオンに入ってましたね。あのジェルの。
あ、マグオン、カフェイン入りね。入り、
そう。で、オレンジ味とグレープ、ピンクグレープフルーツ味を持って行ってたんですけど、やっぱ疲れてくると、うん、酸っぱいものってなかなかしんどくなってくるんですよね、僕。
あ、酸っぱいものが、
うん。はい。
なんかさっぱりして、甘ったるいものよりは良さそうな気がするけど。
なんかね、えずいちゃうんですよ、僕。だからあれ、半分ぐらい、100キロ超えたぐらいでもう、ちょっと取らなくなりましたね。
あ、そうなん
だ。だから3周目持っていい数でしたね。
うん、
その時にカフェインはもう、100キロぐらいで取ってない状態です
ね。あら。
なるほど。
まあでも、普段から、そんなガブガブコーヒー飲むタイプでもないですし、
うん、
だからどっちかというと、どっちかというと、カフェイン苦手なタイプやったんで、
うん、
あんま取りすぎるも良くないかなとは思ってたんで。
うん。うん、そうか。次に、残り4つ質問来てます。はい、あ、長野さん。
恐縮の虎。
恐縮です。
キャノンボールスピードノブでね、ご出演いただきました。長野さんですよ、長野さん。レース中に心がけていることは何ですか？補給タイミングや量、ペースなど。これもたびたび話出てましたよね。
そうですね。今回僕の場合はレース中に心がけてたのは体を冷やさないっていう、
うん、
お腹冷やさないっていう、OL というかおじいちゃんの教えっていうか、そんなところですね。
暖かく、暖かくと。
そう、暖かく。
冷まさない、冷まさないっていう。
体を暖かく。で、40分ごとにチビチビ何かを食べる、
うんうん。
なるほど。
大事ですね。
大事ですね、これ。
補給大事ですよね。
うん、
そうですね。あと、心がけてたのは、まあそうですね、最初の方に話しました、慶明画心酸っていう漢方を、
言ってたね。
ダイエイドごとに取るっていうことで、取りすぎかなって思うぐらい取ってましたね。
慶明画心酸。
長野くんで思い出したんですけど、足つりはなかったんですか？
足つり、
そうだね。
あ、全然なかったですね、これは。うん、まあ、塩分も結構取ってましたし、うん。で、そこまで、追い込む場面っていうのはなかったんで。うん、
まあ、淡々と同じペースを刻むという。
そうですね。淡々と行く感じです。
なるほど。
ないですよ。
長野さん、そこを聞かずして補給を聞いてるのは何かあるの？
そこ聞かんとね。
足釣りを聞かずして補給を聞いてるね。
うん、足釣り、
うん、
特になかったですね。あ、そうだ。スタートする前にマグネシウムのオイルは、小板郎さんにちょっともらって塗りましたね。
あれ？それはいわゆるローションですか？
BR ローション。
あのね、ジェネリックです。
ジェネリック、
はい、
出た。
アマゾンで売ってるジェネリックのやつですね。
へえ、それもまたなんか別種があるんですか？
別種が。
うん。BR ローションのジェネリック。
同じようにそうマグネシウムオイルを塗り込むタイプで。
なるほど。
で、アマゾンでちょっとお安く売ってるはずです。
なるほど。
こんなんですか？
あ、どうだろう。ちょっと
マグネシウムオイル。
ちょっと長瀬さんが自分のパッケージに入れ直してたんで。
実際パッケージ、
どれかなって感じ。
どれかなっていうのは分からないですけど。それも、多少効果あったんかなとは思いますね。
なるほどね。
まあ、豪雨で流れてると
思う。流れてるし、あの時 PR ローションもね、サイの話だと3時間でしょ？期限が。期限というか。
6時間じゃないでしょ？
6、 あれ？
あれ？
3って言ってなかった？もううろ覚えだね。だって、オイロー、3時間効果があって、オイローションして。
3つ使いましたよ。
だから、3時間じゃん。まあいいや。続いて、あと残り3つ質問があります。ピン、こだちさん。
ああ、ピンこだちさん。
2回目のエイドで大雨の中、その人の声援によって力と勇気をもらえた素晴らしい人は誰ですか？
あなたです。ピンこだちさん。
さっきの話ね。
そうです。2回目のエイドでピンこだちさんとみほこがいて、その2人によって、すごい勇気をもらえましたね。で、
みほこさん。
みほこ。みほこさん。
ああ。で、ピンみほこがまた知り合いになってしまった。
そうです。さっきちょっと話でも出た通り、2回目のそのドロップバックのところで、その、地蔵になってる人とか結構多かって、
うん。はいはいはい。
で、でもそういうのを僕もなる可能性はもしかしたらあったんかもしれないですけども、うん、ピンこだちさんがもうね、マシンガントークでやつぎはやに、てさん何時に出ていくの？てさんこれ何？この靴かっこええなみたいな感じでずーっと喋ってくれるから、
ね、
地蔵になる隙を与えてくれないんですよね。
それちゃんと気使ってじゃない？それ。
計算作る。
めちゃくちゃ元気なんですよ。
あ、元から？
元から。
あ、じゃあ計算じゃないな。
僕も、一回帰った時に、会った時に、めっちゃ元気もらいましたもん。
うん
そう。
でもめっちゃ喋るから、
うん、
そやから、なかなかこっちも、座り込んでる隙さえ与えてくれへんから、それが良かったですね。
本人走ってたんですよ。
じゃあもうその、なんか思考とかを止めてる間がないっていう
ことかな。ただ2回目のドロップバックの時は F1 のテーマいらなかったですからね。常にピンコたちが喋ってるっていう。
フルたちが喋らずと
も。うん。じゃあさ、何時出ていくのって。
みたいな。
これ何飲んでんだ
そう。
どれ入れるのって。
うん、それに、ちょっと待って、これ、ちょっとモノマネ入ってる？
入ってますね。
ちょっと似てる？
似てますね。
そうですね。ちょっと、小田地さん、今度ご出演いただきましょうか。
そうですね。う
ん、アカウント名だけちょっとちゃんと変えていただいて。はい、
それを見ながら、その、もう一人の美穂子っていうやつはハラハラしてたらしいです。
あれ？
僕が疲れてるのに、こう。
そんなにめちゃくちゃ喋りつっかけて、もう。
後から聞いたら。大丈夫かなみたいな。でも僕、助かりましたね、あれで。
うん。
めちゃめちゃ、なんか、
もう、
シュンとする隙を与えてくれなかったから。
次、これする、あれする、何時に出るみたいなね、うん。
アッパー系のまま、最終目行きましたから、うん。
それは、ピン小立ちじゃなくて、ピット小立ちだね、本当に。
かもしれません。
ナイスピットだったね。
ピット小立ちさん。
ピット小立ち。じゃあ、はい、残り二人、
はい、
ご質問いただいてます。
椎茸太郎さん
。椎茸太郎さん？
めっちゃ早いんですよ、この人
は。ああ、そう。
奈良の吉野の人
です、ね。吉野で椎茸を育ててる、椎茸農家の人で。
走ってる途中で思い浮かんだことで一番どうでもよかったことを教えてください。なぜ教えてほしいんだろう。
ああ、そうですね。走ってる途中で思い浮かんだことは、その日、ね、 あ、じゃあその前日、愛犬のオサムがうんちしなかったということです。あいつ腸に今溜まってるなっていう。
それだけずっと気になってた
の？気になってましたね。自分、どうでもいいことないけど、まあ、ランには関係ない感じでしたね。
ちゃんとやっぱ愛犬のこととか思いながら、こうね、あの、うん、そういう余裕じゃないけども、まあ、心配、逆に心配事か、なんかも抱えながら走ってるのはすごいな。
うん、
病気、ね、ワンちゃんのその病気のこともあっただろうし。
そうっすね。まあでも、うん、ちょっと身の回りのこと気になってましたね。全部嫁に押し付けてやってきた。今頃散歩してるのかなとか思いながら。
大丈夫かなと思
います。そうそうそう。
そして最後の質問です、
うん。
あ、さっきもご質問いただいてたんじゃないかな。ね、マッチ0018さん。御嶽100にはどんな練習が必要ですか、うん、これも確信だね。これ最後聞いてないんで。
そう
ですね。ちょっと大きくポンポンポンとこういう対策しましたみたいなのがあったら。
練習で言うと、その僕が練習してるエリアっていうのが、六甲さんを東と真ん中と西に分けると、僕、真ん中辺のエリアが練習のエリアなんですよね。
マ
ヤさん。
エリアですね。
マヤさんから鍋豚にかけてっていうところで、なんで、まあ、トレーニングするときは、もう家からマヤさんに直通する。上野道っていう道があるんですけども。
上野道？ちょっとまあ、ローカルの話になりますけど、うん、まあ、我らが六甲なんで、うん、細かく言いましょうか。
はい、
上野道って、その、布引きとかよりももっと東
で、ね。東ですね。
でも東。
阪急六甲の近くですね、どっちかというと。
あれってあの、シム記念とかに登っていく山ってあれ？上野道？
ちょっと存、わかんないですね。存じ上げず。マヤケーブルってわかります？マヤさんに登る
ケーブル。ケーブルわかる。
あそこから一番近い、あの、登山道です。
マヤケーブルだけど、ロードでしょ？マヤケーブル自体は。マヤケーブルに乗るところ。
あ、そうです、そうです。で、登山道あるんですよ。その横ぐらいから。
右、左？
左。左っていう。
左ってカーブのところにあるじゃないですか。
西、あの、西側です。
西側。
はい。
あ、登山道がある。
あります。
そこまでは割と標高あるけど、そこまではじゃあロードで
上がる。ロードで上がっていく感じですね。ちょっと、高原地図を。
その、もっと、東では、あと、油こぶしとかのあっちじゃないね。
あっちじゃないですね。それよりは西で。
もっと西で。そこがメイン道ですか。
ここですね。上野道っていうのが。
見慣れた六甲の山と高原の地図でございます。
緩やかで長いところですね。上野道。
上野道はね、緩やかじゃないんですよね、実は。
あ、上から下ってるばっかりやから。
あの、地獄の階段があるところです。
階段ね、あの、あ、
三門
があるところです。柱が倒れてるとこね。
あ、そうです、そうです。
はいはいはい。
だいたい、だから、
5キロで600登るみたいな感じですね。
うん、おー、ゴロゴロプラスアルファぐらいだね。やっぱり、我のこちらの、尾根で560ぐらい登
る。ここから3キロで、ちょうど山頂まで。
こっちがいいですよね。
ゴロゴロまで。
はいはい。
それで、530。
ぐらいですか。
ね、
だから、そこ、上野道で、まあ、マヤさんまで行って、そこでまあ、登攀力つけるっていう感じでしたね。うん、ただ、5キロしかないんで、その後は、谷上方面に抜けるっていう感じで。
ああ。
で、なるべく林道を選んで、走ってましたね。
さすが。
日本松林道っていうのが、もうちょっと、鍋豚下ったあたりにあるんですけども。
はい。
うん、
別名なんか、チェル林道って呼ばれてるらしいんですけども。
なんだそう、なんか、いろいろあるな。
でも、チェルさんこの間初めて、チェル林道って言われてるけど、チェルさん初めて行った。
日本松林道。あ、なんか名前書いてあるね。
そう。そこ、結構長めの、この辺にしては長めの林道があるんで、そこに降りるルートを作ったり。
へぇー。あ、六甲のやっぱりこう、そうですね。マヤさんから、六甲ってね、ご存知ない方にちょっとお話しすると、まあ、東西に長いね、山脈があって、東は宝塚、西は須磨。
うん、
まで40キロぐらい連なってて、 まあいろんな山が連なってるんですけど、そのちょうど真ん中あたり、
うん、
マヤ山っていう大きな、900メートルぐらいかな、山がそれあって、まあまあ6個の中では高い山があって、
うん、700ぐら
い、ね。700か。マヤ山から西方面でのルートで、まあ林道を使ったりとかして、
そうですね、林道をつなげて、で、なるべく夜間走は多めにしてましたね。夜でも内臓を動かすっていう練習が、過去の御嶽の失敗で学んだことで、夜もしっかり消化しないといけないんで。
完全な傾向と対策ですね。
うん、
それは。
だから夜間走はそのチームジェットのメンバーのね、アキラと長津さんにも付き合ってもらったりとか、あと武道のメンバーとも一緒に、うん、どこだったかな、高野山の方行って。
高野山まで行って。
そう、やりましたね。
そうなんですか。いや、それは力になるだろうし。で、いわゆるその月間走行距離で言うと、山、ロード、何割何割の何キロぐらいだったですか。
もう、山95% ぐらいでしたね。
山 95%?、
うん、そう、90% かな。とりあえず、ロードっていうのは、登山道までのアプローチだけで、基本もう全部3月ぐらいからオールトレイルで行ってましたね。
で、月間何キロで、じゃあ獲得標高も聞いてみようかな。
だいたい1万5000ぐらい行ってたかな。
1万5000、まあまあね。
まあまあですね。
毎日500登って、1万5、あ、1万5000か。
1万5000ぐらいで、で、6月とか、距離は、400キロ行ってましたね。
おっと、走り込んでんな、
うん。仕上がってたんですね。
仕上がってるね。
なんか昔赤コンさんが公民に出るときに、公民役に出るときに、最低300キロで標高1万メートルを自分に課してるって言ってたから、
うん、
とりあえず最初はそれ真似してやってたんですけども、
うん、
なかなかいいペースで。
うん。
いけたんで、だいたい1万5000とか、400キロ弱はいけましたね。
まあ、なかなかお仕事しながらそういう時間を捻出するのって難しいと思うんですけど、うん、しかも夜で、日々仕事が終わってから行かれたのか。
朝ですね、僕行ってたのは。
あ、暗いといえど朝ってことですか？
朝ですね。で、うん、平日は朝行って、土日はもう早朝から行くっていうスタイルで。で、御嶽当日迫ってきたら、1ヶ月ぐらい前だったら、夜間走多めで。
知ってた、ま、
そうですね。花金になると夜間走に出かけるっていう。
なるほど。
謎のルーティンでしたね。
すべては、やり残したものを取り返しに行
くと。こういうコースを作ってたんですけども、再び公園スタートで、
うん、
で、谷上の方に山田道ってあるんですけども、
うん、
これがね、まあ林道ではないんですけども、適度な斜道なんで、
うん、
上りも下りもずっと走れるっていう。
これ、だいたい日曜日の練習コースってことですか？土日の。
これは夜間走ですね、これ。どっちかというと。夜間走コースで。
あ、けど結構これ一発で距離65キロの獲得標高。
あ、これね、3ループしてるから、うん、22キロですね、一周が。
一周、あー、なるほど。でも、その65キロ走って休みの日しかできないでしょ？
そうですね。
ということですか？それの夜間走。
夜間走。
10時間。やっぱりかけてるな、これ。
まあ、なるべく走れる道を探して、
うん、
で、そこで、長時間走るっていうのを、
やってたと。
やってました。
これはえぐい。なかなかだな。ん？今何か目に留まった。あ！キビタキ。かわいらしい鳥が。
あ！
ねえ。いやー。練習はやっぱりそれだけいるね。
いますね。
うん。
とりあえずね。体は作っとかないとっていうのはあったんで。
なるほど。
まずね。
実はその、
第一条件に。
まあそういうこうレースプランを、まあその、レースに向けた練習プランか。
はい。
を、こなしていこうというふうに、まあ目論んで、消化していくにあたって、
うん、
それはそれでこう、やり遂げれる人もいるんだけど、だからやり遂げれるのに、故障する人っているじゃないですか。
はいはい。
全く故障せずに準備できたんですか？
故障、結構結構足を捻挫するっていうのは、日常的に僕はあるんですけど。
危ないな。
もう気づかないふりしてやってましたね、そこテーピング巻いて。
たまに売れたりとかしつつも。
そう。それはありました。あと、ね、もう疲れ果てて、ロード、最後のロード走ってる時に、すっ転んで、手ざっくり切ったこともありますし。
ああ、そうなんだ。
うん、
そういう
怪我は。そういうね、怪我は、ちょこちょこありますけど、でも実際疲労骨折したとか、そういう類のものはなかったんで。
尾を引くような、致命的な怪我、レースに向けた致命的な怪我はなく、レースを迎えることができましたと。
うん、そうです
ね。それは、体が強いね。
いや、強ないです。僕、よう怪我するタイプなんで。なんで、レースの時も、結構テーピングは右足は張ってたんですよね。
今、写真、ちょっと右足のところにこう、クロスに張ってた。
でも昔、モッチラジオで、TP さんが、
うん、
いや、テープの、テープを張ってる枚数と、知能指数、IQ は、相関関係にあるっていうのを僕、鮮明に覚えてて俺。俺、ペタペタ足に、テープ貼りながら、ああ、これ、俺、あかんな、思いながら。
しまったな、最後にいかんのが出てきてしまったな。まあ、その言葉はもう、僕も忘れもしない、覚えてますね。
めっちゃおもろかったっすわ、
本当に、誰に変わってかわかりませんけど、謝っておきます。申し訳ございません。
最高やな、
ね、結構理屈がどうあれ効果がある人ってのはいますもんね。うん、
まあ、実際ね、ちょっとお守りの意味で右足張ってましたね。うん、
はい。いやー、なるほど。というご質問がありました。最後にその練習についてなんか補足することってあります？
そうですね。夜間走多めでしたし、
まあ、長距離で標高も取って、
そうですね。で、長時間走れるとこを走る、常にこうガッツポーズ、ファイティングポーズは取り続けないといけないんで、御嶽の場合は、
もう体を動かし続けるってことですね。
うん、だから、うん、だからなんか急斜面を歩いて登るっていうよりは、もう小走りでいいから、緩い斜面を走れる道を探して、ひたすら、夜昼問わず、雨晴れ問わず走るというところです
ね。なるほどね。
雨でね。
雨でも行ってましたね。
うん。
さすがに。
あれを走り切ったと。いやー、なんていうか、マイルの完走の大変さが想像できるだけにね。
うん。
そうだね。
今回はいい話を。
エリートランナーだったらね、一個二個のトラブルは多分挽回できるんでしょうけど、僕みたいな凡人ランナーは、一ミスでも命取りになるんで。
そこはね。そこで30分、40分のロスで、はい、アウトですからね。は
い、だからもうずっと、コンティニューの効かないゲームをしてるみたいな感じで、レース中は、最新の注意払って行ってましたね。
なんかこう、こういう一般ランナーレベルだと、豪雨の中、ね、嵐の中、ピーカンの中、なんかこう、ろうそくに灯した火をこう燃やし続けながら、こう、ね、こうやって手でこう、かざしながら、灯火が消えないように消えないように、ずっと燃やし続けながら、じりじりじりじりっとこう、削れていく体力と戦いながら走っていくじゃないですか。
はいはい。
なんかワントラブルでふっと消える気がしてならないような、そのスレスレのところでね、灯火を消さないで走り続けたってのは本当にすごいと思うし、
うん。まあ、できる人はこれ一発でやり遂げるんですけど。
ねえ、強い、ガスバーナーみたいな火でね、ブーンってね、行くんだろうけど。
剛腕ピッチャーがいますからね、世の中にはもう。ね、
だけどまあ、なんとなくわかるだけに、その灯火は、そんな強くはない中でね、消さないで、体動かし続けて、走り切るってのは、 これほんとすごいね。
騙し騙しですけどね、ほんまに。
騙しても、何しても、走り切ったと。うん。いうことで、本当に感想おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そして、この長い収録の感想も本当にありがとうございます。
いや、面白かったです。
今坂本ちゃん、やっぱりこれ、時間見ると、今、
うん。
うん。うん、もう日が回って。
回りましたね。で、今日は長くなる思いましたよ。
今回は。撮り直しじゃないけど、
うん、
長くなったね。
はい。
大丈夫ですか、こんなんで、ほんまに。
大丈夫
で、いける。
もう、
全くもう、僕が聞きたい話を、
ね、
じっくり聞かせていただいたんで。
僕も全部聞けたような感じです。
本当に貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。